がとうございます。テルイマガです。今回はオプション依存症、選択肢が増えるほど不幸になるということでお話します。オプションコレクター、選択肢収集家って言葉が勝手に作ったんですけど、まあ選択肢っていうのは、まあ概念ですよね。まあ物だったり、まあいろんな行動だったり、特に行動するためのこう決断ですよね。物を買ったり買わなかったり、まあいろんなものをこうオプションというのは選択肢ですけども、その多くの夢を、まあ、選択できる、まあ、自由な時代ですよね今。まあ、職業選択の自由とか、まあ、いろいろ言葉あって、まあ、自由なんですけど、自由度が高まれば高まるほど不自由になるのかもしれないですよね。まあ、多くの夢を選択できる自由な時代に、まあ、人生を送ることに慣れてませんかということです。まあ、すると、まあ、その素晴らしさに気づかなくなるかもしれませんよね。まあ、その不自由な時っていうのは、まあ、選択肢がない時代、まあ、封建時代とか、まあ、全て親から言われたことをしろとか、まあ、主人というか主従関係があって、まあ、殿様が言ったことは全部、やれとか、まあ、なんていうか、そのいろいろこう、まあ、宗教や哲学とかがあって、まあ、特にその人の嫌がることはするなとか、人の喜ぶことをしなさいとかいう、まあ、そういうなんていうかマインドというか気持ちに基づいたなんていうか選択というか、まあ、命令だったら聞けたかもしれませんけども、指示とかね、意にそぐわないようななんていうか、嫌な気持ちになるようなことをこう言われてもなかなか受け入れられなかったりしますよね。そういう意味ではその選択肢を広げたりとか選択肢を絞ることっていうのは難しい時代もあったのかもしれませんけども、自由になればなるほど、まあ、再現がないですよね。まあ、いろんな意味ではそのノウハウコレクターって言葉もありますけども、ノウハウコレクターってのはそのオプションコレクターとか選択肢収集家なのかもしれないんですよね。まあ、大きな意味でこう今だから時代、この時代だからこう出てくる言葉っていうのもあるのかもしれません。まあ、選択肢を絞るってことですよね。まあ、選択肢を絞ると、考える時間っていうのが少し節約できるのかもしれないですよね。っていうのもその膨大な情報、今情報化社会って、まあ、1960年代からコンピューターができて、情報化社会でもインターネットでも、たくさんありますよね。で、検索すると早く出てくるんですけども、その検索するのに時間かかったりとか、そういったもう膨大な情報からこういろんなこう人になんかこう好奇心を煽ったような情報もあったりとかして、まあ、好奇心を煽られて興味を持ってしまって、それで選択肢を増やし続けると、まあ、決断するために多くの時間を費やしたりしますよね。その時間の浪費っていうのがすごくこう、ストレスをなんかこう与えるのかもしれないですよね、私たちのこう生活の中で。まあ、悩む時間が増えると、まあ、ストレスが増大すると思います。だからそれをなんか対処するにどうしたらいいかっていうのは、いろいろ捨てるとか断捨離とかいろんななんていうか言葉でテクニックになるんですけども、テクニックよりも何が重要かとか本質をこう自分の中でこう軸を持つことが一番大事ですよね。まあ、思い切って選択肢を手放す決断をするということだけでも心に持てば、いろんなことになんかこう惑わされなくなるのかもしれないですよね。いろんなこうキャッチコピーとか宣伝とか広告、テレビ、まあ、特に、まあ、テレビとかラジオとかはかなり廃れましたけども、インターネットのなんていうかホームページだとかニュースサイトとか、ほとんどその芸能ネタで溢れてたりとか、まあ、政治ネタも最近多くなりましたですかね。でも政治って言ったらスキャンダルばっかりですよね。特にこの政策がいいとかこの政策が悪いとか、そんなことなんかあんまり出てきませんよね。人に関することが多いですよね。あの人はどうだとか、この人はどうだとか、あの人嫌いとか気に入らないとか、そんなことでいろんなものをこう判断する、 なので、まあ情報が多いというか、自分の興味があるのが人だったり物だったり、まあ場所だったり、まあそのまあいろんなこう教えだったり考え方だったり、まあいろいろあると思いますけども、究極の決断とは、覚悟することとは、選択肢をまあなくすことなんですよね。なくすことかもしれませんね。まあ、最近、まあ、きょ、まあ、さ、最近というか、まあ、この数年間で出てきた言葉で、まあ、ミニマリストっていう言葉がありますよね。まあ、95%のものを手放すと、まあ、その解放感は、まあ、爽快ですということですけども、物がない生活、もともとはそうでしたよね。裸一貫で原始人だった人間が、今じゃ物をいっぱい持って、物だけじゃ飽き足らず、まあ、人まで支配するとか、まあ、いろんなことをしてますけども、まあ、特にこう、ミニマリストのなんかこういろいろこう情報とかをまあ集めてみると、その精神世界とか、まあ、物質世界にも同じことが言えるのかなっていうふうに思いますよね。まあ、特に何から始めるかっていうと、やっぱり決めることから始めるんですよね。決断からですけど、なかなかその決断ができない。決断ができないから行動ができないとか、いろいろありますけども。まあ、いろんなこう少ない選択肢をこうずっと長期にわたってこう続けていくことが、一番こう、価値が高いものが生み出されるのかもしれませんよね。特に価値が高いものっていうのは、こう、物とかではなく、物もいいですけども、人をこう豊かにしますよね。まあ、物というか芸術作品とか、例えば絵とか音楽とか、彫刻とかもそうですし、まあ最近その芸術って言えば、その粘土細工とか粘土職人とかってもいるんですよね。粘土職人って言っただけだとこう、ピンときませんけども、造形ということで、いろんなモデルですよね。車とかいろんなこう工芸製品でも、最初はこうモックアップといって、その原型を作る。要は最初のこうイメージから、絵から起こして、そのものとして粘土というか、粘土でこう作って、そこからこういろんなパーツを分けて、作っていくっていう仕事の中で、そのものを作るっていう中でも、粘土細工とか粘土職人とかっているんですよね。まあ、そういった意味では、何ていうか、何にこう注目するかとか、自分に興味があるもの、本当に自分がなんかこう、癒されるものとか、全部決めておくと、こうすごくなんか、いいのかもしれませんね。まあ、ミニマリストっていうのは、まあ最小限っていうか、まあミニマルっていうもので暮らす人っていうことですけども、そのものも最小限であれば、考えも最小限、いろんなバラエティに富んでこうあるんですけども、自分は構成化する。だけどいろんな人のこう意見とか考え方とか行動にはこう、共感するけども、自分はこうだっていうふうに持つ。それに影響されて動くんではなくて、自分はこうだというふうに決めたものをこう動かす。ただその、まあ、人間関係とかいろんなところで、どうやってそのバランスを取るかっていうのは、少し例えば考える。例えば自分の考えを、まあ、2にしたら、相手の考えを8にするとか、考えはそうだけども行動はまた違うとか、まあバランスですよね。人に合わせるバランスも5対5とか2対8とか、全てはその数値に置き換えてみるとかすると、非常にこう楽になっていくのかもしれませんね。まあ、物質世界で感じることっていうのは、精神世界にも通じるかもしれませんし、こう目で見てこう考えることを、こういろんなものに置き換える、数値に置き換えたりとか、他のものにこう考えを変えてみるとか、そういうのもいいのかもしれません。今回は、オプション依存症、選択肢が増えるほど不幸になるということで、お伝えしました。ありがとうございました。